サムエル記第1の10章ですけれども、このところには主の油を注がれたサウロのことが出てきます。一節を見ますと、サムエルは油の壺を取ってサウロの頭に注ぎ、彼に口づけしていった。主があなたご自分の譲りの地と民を治める君主とするためあなたに油を注がれたのではありませんか。預言者サムエルはサウルにこの油を注いだわけですけれども、この油を注ぐっていうのは非常に特別な意味があるわけです。旧約聖書において、3人の人が油を注がれる。1人は王であり、そして1人は預言者、そしてもう1人は祭司。この3人の人たちが選ばれるときに必ずこの油が注がれるということがあったわけです。それは特別に神様によって性別せられて、そしてまた神様が与えてくださった職分を全うするということで、この油を注がれて性別され、神のものとし、そしてまた神様から与えられたその役割を全うするということであるわけです。このところではこのサウルはご自分の譲りの地と民を治める君主とするとあるわけです。彼は王として油が注がれた。メシアという言葉がありますけれども、ヘブル語ですが、そのメシアというのは油注がれたものという意味があるわけです。そのメシアイエス・キリストは王であり、祭司であり、預言者である。もう3つを備えて持っておられる方であるわけです。ここではサウルがこのイスラエルの王として立てられる、そのことのためにこの油注ぎが行われるということになったわけです。しかしまたこの油が注がれるということはまた特別な意味があるわけです。それは6節のところを見ると、主の霊があなたの上に激しく下り、あなたも彼らと一緒に預言して新しい人に変えられますというこの言葉があるわけです。これは非常に素晴らしいことであるわけです。旧約聖書の時代はこの特別に選ばれたものしか油が注がれませんでした。もう一般の人たちにこの油が注がれるということは旧約聖書の時代においてはありえないことであったわけです。しかし新約聖書に生きる私たちには、神様は特別な恵みとしてこの油注ぎを与えてくださる。そしてこのことは実は旧約聖書においてヨエル書で神様は預言の言葉として与えられたわけです。それはヨエル書2章の28節を見ると、その後私はすべての人に私の霊を注ぐ、あなた方の息子や娘は預言し、老人は夢を見、青年は幻を見るという、この預言の言葉をヨエルを通して与えられた。そしてこれはもう実際にすでに実現されているわけです。じゃあその実現はどこでなされたのかっていうと、それは使徒の働きの2章を見るとこの油注ぎがあるわけです。そこはもうペンテコステ、あの五旬節の日に弟子たちはこのイスラエルの人たちにこの予言をする、語るということをしたわけですけれども、使徒の働きの2章の17節のところにペテロがこのヨエル書の言葉を引用して、神は言われる、終わりの日には私はすべての人に私の霊を注ぐ、あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見るという、このヨエル書の言葉を引用して、そしてこの五旬節の時に弟子たちは大胆にこのイエス様の十字架のことを語ったわけです。その五旬節の祭りの時にはたくさんの人たちがエルサレムに集まっていたわけですけれども、彼らはこのイエス・キリストの救いの話を聞くことができました。そしてこのサウルのことなんですけれども、預言者の一団が来た時に主の霊が激しく下って、そしてこのサウルも預言をした。ですから12節のところに サウルも預言者の一人なのかということが語り草になったあるわけなんですけれども、主の霊が望むときにまた主の言葉を語る、それがこのサウルにおいて、そしてまたペンテコステの日において、その神様の御業が表された。ですから願わくば私たちもこの主の霊が私たちの心に注がれる、ご聖霊が望んでくださる、聖霊に満たされるという言葉もあるわけなんですけれども、私たちの心の中に本当にこの主の霊が満たされるとき、私たちは主を褒めたたえ喜び賛美に満たされて、私たちは語ることが可能になるのではないだろうかと思います。ペンテコステの時にそれが実現しましたけれども、私たちもまたこのことが起こるならばなんと素晴らしいことであろうかということを思います。リバイバルという言葉がありますけれども、私たちもまた本当に主の霊聖霊に満たされて大胆に語るものでありたい。そしてこのことは6節の終わりを見ると、新しい人に変えられますとですね、あるわけなんです。新しい人に変えられる。私たちは古いこの心があります、自我性、その自我に私たちは悩むということがあるんですけれども、この聖霊が下るときに新しい人に変えられる。それは9節のところに、サウルがサムエルから去っていこうと背を向けたとき、神はサウルに新しい心を与えられた。これらすべての印はその日のうちに起こった。神様の御業が表されて、そしてサウルはもう心を新しくされ、そしてまた預言主の言葉を語っていくものとなったわけです。そして彼は最初はもうこのように主の霊に満たされ、また謙遜な人であった。叔父に会った時にもサウルはロバのことは話をしたんですけれども、王位のことについては話さなかった。そしてくじ引きで彼は選び出された、それは神の御心ということであるわけなんですけれども、彼は荷物の間に隠れているというような人であったわけです。そして彼に従っていった人たちもいたけれども、反対する者もいた。しかし、27節終わり見ると彼は黙っていた。そのような寡黙な人であり従順な人であったわけです。最後の最後までこのことを彼がやり通していたら、イスラエルのもう国は全く変わったであろうと思います。しかし残念ながら彼はそのようになっていかなかった。それがもう本当に残念な結末となっていくわけなんですけれども、私たちもまたこのサムエル記サウルの姿を通して学ばなければならないことを教えられます。それはまた私たちもやはり聖霊に満たされなければならない。主の霊によって私たちの心が喜びと感謝に満ちあふれて、そしてまた主の御前に敬虔に謙遜に歩む生活をする。そして神様は私たちに喜びを与えてくださり、また私たち自身が周りの人たちにもう喜びを与える、救いを語る祝福のもといとなっていく。私たちはそのことを目指していきたいと、そのように思います。ペンテコステの日も近づいてくるわけなんですけれども、何よりも私たちが聖霊に満たされて喜びと感謝に満ちあふれて、主を明かしし主を褒めたたえるものとして生きることができるように、また私たちは主の前に本当にへり下って出させていただき、祈り求めるものとさせていただきたいと思います。